続きまして季節のお話、代表の飼い主により、行います。ではよろしくお願いします。
先ほど志郎君からもちょっと紹介あったと思うんですけども、しばらくぶりで皿が大水で、今朝車に乗って抜き別まで行って、それからビラトリ本町まで行ってきました。昨夜、ビラトリでダムとは何ぞや、本当に必要かどうかということを市川先生を中心に勉強会あった、その晩に意地悪くか開発にとっては運よくか大海で出たんで、どっちが喜ぶかわからんけど、まず見てきました。それでこの猿川のことを言うと、アイヌの村、かつては14箇所大きい村がありました。河口から言うとピタラパ、今の富川の緑ヶ丘、それからピラーカ、サラバ、ピラトリ、ニブタニ、ペナコリ、オサチナイというふうに14箇所のアイヌの村って、もちろん今朝ずっと通ったんですけど、全部高台ですから、どんなに100年に1回とか1000年に1回の大水でも、水のつかないところへアイヌは家を建てる、いいことだなと思いました。それから小沢を背にして建てるとか、そういうこともしません。それから山のふもとあまり近いところへも建てないとか、随分アイヌのそういう約束とに従って村を作っていた当時は、大水来たら、ああこの水終わったらキャジ来るな、この水来たら流木拾えるな、そういうことであった。そして流木のことだけれども、その昔この猿が昭和10年20年、やっぱりちょうどいい水害があると薪になる流木が上流から流れてくる、そこ行って石をポンと上乗せるんです。それは食いたっぺ、私がの言葉の代理、私の喋っているものということで、石を乗せたらそれは誰かが先に発見して、これ誰かの所有物ということで、申し合わせ的なこと、その石乗せてあるものは他の2番目に来た人絶対触れない、あるいは縄でちょっと木の枝を縛っておく、そういうことで大水のあた流木を選びに大荒で歩いたものでした。今日行ってみると、上流から流れてきた流木が二ぶたにダムのすぐ落ち口の方には、フェンスっていうかなんかの黄色い浮きがあるからだけど、それから小学校、お札の沢の下、万老館の下あたりまで流木あふれるほどあった。それを見るとアイヌの村、昔はよく考えていいとこへ置いたもんだなと、そんなふうに考えながら今朝の水を見てきたわけです。